2020年11月4日水曜日、授業の進め音声版その第6章、自分ならではの終わり方。この授業の進めの最終章です。最終章は3つです。その1は、授業は1台。その2、恩師に報いる。その3、頭を空にするです。この最終章はちょっと文章をそのまま読んでいきたいと思います。6章、自分ならではの終わり方。その1、授業は1台。転職は1台、授業も1台。自分ならではは自分だけのもの。仕事自体は誰かが継いだとしても同じことはできない。またすることもない。前の時代の実践を尊重し学びつつ、継いだ人は自分ならではを開いていかなければならない。精神は受け継ぎ、実践は創造していく。潔く事業は一大と考えて、その背中だけを見せていく。親と子、師匠と弟子もそういった関係だろうと思います。寺子屋のような学習塾を開いていた恩師と門下生たち、自宅を軸に屋根裏部屋まで使い、試験前は泊まり込ませて寝食を共にし、塾から学校へ、学校から塾へ帰る。夏には大移動して海辺のキャンプ、冬にはクリスマスに忘年会。いつも誰かがいて勉強していた恩師の塾、たくさんの門下生たちの誰も同じことはしていない。でも大半が教育分野に身を置いています。いつか恩師と門下生の若先生たちの輪に居合わせたことがあります。定期的なミーティングだったようで、子どもたちの進捗を報告し合い、今後の方針などを話し合っていた。その途中、若先生の一人は別の若先生に何かを問いた。何かを聞いた。問いただした。聞かれた方は言いよどんで視線を下に落とした。全員無言の数秒。すると、君、それは質問ではなく質問だ。恩師の言葉が静かに響いたのでした。その質問という言葉が印象に残っています。そういうことはしてはダメなんだと。ミーティングそのものに大人たちの真剣な姿を垣間見た。恩師の物事の本質を一瞬で目に見えるようにした一言が、自分もまたこうあらねばと心の奥で感じたように今では思います。恩師の存在、塾で過ごした日々がどれほど自分を作っていたかに気づいたのは大人になってから。それでも会社勤めをしていた頃はまだ大事に育ててもらったという程度。本当に目が開いたのは独立して事務所を設けてから。パーソナルアシスタント、恩師の塾に原点があったのだと思い至ったのでした。そういった意味でも独立してよかった。過去が現在にまた大きな意味を持つことになるなんて、大切に思う気持ちの度合いが格段に強いものになるなんて、未来が変わることによって過去の意味合いが変わる、そういう経験の第一弾でした。恩師は晩年何か書いて残そうとしたらしい。でもそうしなかった。多分書こうとすると際限なく、その根本精神はというと簡潔すぎた。そしてあの世へ行った。塾は閉まった。寂しいことではあるけれども、門下生たちの授業が次につないでいますというのが、6章、自分ならではの終わり方。その1、授業は1台ということです。これまでお伝えしてきたことのちょっとこうまとめのような形に6章はなってますけれども、で、その2はですね、恩人に報いるです。 これも読みたいと思います。授業進めどう終わっていくか。大原則は周りの信頼にかなう裏切らない働きをし続けること、そう考えています。授業を40年続けるとしたら自分の努力もありますが、その授業を良しとする人がいてのこと。その第一は顧客でしょうが、顧客であってもなくてももっと別な面で助けになる人がいて続いていくものです。例えば未知の世界を教えてくれた人、それまで親しみのなかった分野の人や言葉、本をはじめに一つ、そしてこちらの反応がいいと見ると次に一つ、また一つ、そのうちその人から教えられなくても自分で探求をしていくようになる。それも見越した様子でどうしてそういうことがわかるなのだろうと感心してしまう目利きな人がいます。まあ、そういう人が一人で、例えばまた別なケースとして、自分ならでを教えてくれる人がいます。自分では全く注目していない面を言葉に出してくれる人。例えば、多分そういうことは他の人はできない、それは誰でもわかることじゃない、人を違うということをこれから気に留めておいた方がいいですよ、人と違うということをこれから気に留めておいた方がいいですよ。自分では何気ないことを無意識にやってることなんですけれども、そういうところに光を当て意識させてくれる、まあ、発掘するきっかけを作ってくれる人が、そういう人がいます。また別な人で、こうやっていることを無条件に認めて見守ってくれる人がいます。顧客にもなり応援してくれる人です。また例えば新しい世界に引き入れてくれる人がいます。距離を置いていた世界にも自分ならでは生かす場があることを気づかせてくれる人、仕事の世界を広げてくれる人、そういう人がいます。まあ、恩人と呼ぶのはそういう人たちだと思います。積極的に容認して自分ならでは育んでいく、そうしてくれるプラス的恩人たち。ただ一方でマイナス的恩人たちもいるはずです。自分ならではに違和感、拒否感をしまして、こちらの自分ならではの面に違和感、拒否感を示して排他的言動を取る人、精神衛生上好ましい相手ではありませんけれども、その葛藤もまた自分ならではに目を向け観察を促す機会になります。後になって振り返ると、おかげで自分を知る時間が早まったと思えるものです。こうしてプラス的恩人による開拓、マイナス的恩人による掘削、両方の指揮を取り自分のものにしてきたなら、恩人たちとの交流はずっと続いているはずです。ただしマイナス的な恩人はそうとは限りませんが、自分の道を外さず、恩を忘れず、自他ともに慣れず、この慣れずっていうのは霊を書くほど慣れ慣れしいということですね。そういうことを、そうならずかといって気張らず、自分のリズムを踏みながらおおらかにしなやかに自分の道を探求していく、それが恩人に報いる一番の方法、修正のテーマではないでしょうかと。まあ、これが、6章自分ならではの終わり方、その2、恩人に報いるです。そして、まあ、いよいよこの自分ならではの終わり方の最後であり、まあ、全体のこの冊子の最後にあたります。6章自分ならではの終わり方、その3、頭を空にするです。これも読んでみましょう。お金を使うと減りますが、地は使っても減らない。お金も地もあの世で使えないので、どちらもこの世で使い切る。それでも地は残りますが、使い切るつもりで 授業の終盤は働き生きる、獲得した知の知、ナレッジですね、知を可能な限りアウトプットして、直接的な後継者はいなくても自分ならではの道を模索する人を間接的に後押しする。あ、嬉しい、先生を独り占めできる。2008年の秋、クレオ大阪北館であったセミナー、何回目かの帰り道、駅で同じ車両に受講者が一人、すでに親しくもなっているのでこちらから声をかけ、隣に座った時の一言が、あ、嬉しい、先生を独り占めできるでした。ちょっとびっくりして、え、私を独り占めと思って、そう思われているのかという、まあ、この時初めて認識しました。後輩たちに答えるべき自分の立場をこうちょっと思い知った瞬間です。さっきの恩人に報いると同時に、後進のためにもなること、自分の前途を探求しながら、それでも得た答えをまた外に出していく、そういう営みもまた大事なことなのだろうと意識させてくれた、まあ、一つの場面でした。人は長生きすべきだなと心から思います。毎年ではなくても必ず新しい認識を獲得していくのですから、10年前には分かったつもりだったことが10年後にはまだ分かっていなかったと分かる。そう、10年前には分かったつもりだったんですけれども、また時間が経って10年も経ってみるとまだまだ分かっていなかったと分かると、そういうことがまあ一度や二度ではありません。まあ、年を重ねて見た目は枯れていきますが、認識はどんどん新しいものを獲得していく。そう思うと本当に楽しい、年を重ねるということは楽しいことだと思います。まあ、さっきのそのクレオ大阪のそのセミナーでのことがあって、まあ、こういうふうなキャッチフレーズじゃないですけど、その時考えました。時々今も仕事で伝えてることですけれども、指摘×指摘×指摘、最初の指摘は視覚の指摘です。2つ目はポエムの指摘です。3つ目の指は、まあ、恩師の指です。まあ恩師の指というのは、まあ、後輩から頼られ先輩からも一目置かれる、まあ、そういう人を指します。で、ポエムの方は難しい話を簡単に表現し、言葉に説得力があるという意味を指します。で、まあ、視覚の指摘っていうのは全体に印象がよく、さらにオーラさえ感じる、まあ、そういうふうなことを、まあ、自分にも課して、また事業を志す人、リーダー的な立場の人にも、まあ、通じるものではないかと思いました。まあ、恩師である、まあ、指摘であるために、まあ、自分を磨き、そして、まあ、方針、精神を備える。そして、ポエムの指摘のためには、まあ、多様な知識とコミュニケーション、能力が必要になってくるでしょうし、見た目の指摘には、まあ、全体のバランス、目に見える姿勢と目に見えない姿勢の刷新、まあ、それに努めることが大事なんだろうというふうに、まあ、思って、まあ、忘れないようにしなければならないなと思ったところです。まあ、自分ならではの仕事と人生の先を行きながら、まあ、獲得したものを後に残していく、まあ、個々人の多様な知恵の蓄積っていうものに、まあ、不存ながら、まあ、一億を担うっていうか、で、そういうことがまた確かな、こう、人々の、まあ、私たち人間の、まあ、文化遺産と言えるんではないかなというふうに思います。 まあ、いずれにしろ、まあ、自分ならではをこう探求してきて、まあ、ある時点になって、まあ、終わりが近づく頃にはある節目から、まあ、頭を空にして、まあ、備えたものをこう世にいろいろ伝えていくと、まあ、そういった意味ではこの音声版を録音しているのも、まあ、その一つの、まあ、その一環ということで、まあ、私個人では捉えています。といったところで、授業の進め、音声版その第6章、自分ならではの終わり方、1,2,3 を終えて、一応本編のはこれで終わりということです。で、まあ、付属としてといいますか、これまでいろいろ、まあ、授業の探求していく中で、まあ、助けとなった、まあ、地位ですよね、自分以外の。ですから、まあ、自分、この本の一番最後のところに、まあ、授業の精神を後押しする先立ち書籍ということで、まあ、堀田芳恵、あとモンテーニュ、木田源さんの偶然性と運命などなど紹介しています。文章の方をちょっとご覧いただいたらいいかなというふうに思います。で、まあ、最後の最後、後書きですね。後書きは、まあ、どういうふうに書いたかというと、まあ、これは本当に、まあ、一人でこう作っていて誠に申し訳ないんですけど、まあ、誤字脱字結構多くてですね、また見直していて、まあ、でもまあそれはそれもその時のことだから、まあ、稚拙な文章もそれでいいのかなと思ってるんですけど、で、まあ、授業の進め最後の最後後書き、まあ、これは2016年4月22日にこれ書き終わってるんですけれども、後書きはまあこういうふうに書いています。まあ、過去の年数が増えてくると、ある節目で過去を取りまとめたくなるのは人間の習性でしょうか、それともこれもまた自分ならではでしょうか。2001年4月に冊子にした哲学の中庭から12年後の2013年暮れから、またそういう思いが湧いてきたのでした。自分の問い続けてきたこと、実践してきたことをなるべく一般化して書こうと試みたのでした。だから書き淀んでしまったんですね。ずるずると持ち越してきたんですけれども、まあ、これでは先に進まないので、まあ、この春で区切りをつけることにして、そしてまあ身の丈に合った形で取りまとめたのがこの冊子小録です。まあ、いつかがむしゃらになりになんてそんなことしなくていいよ、それまで通りでいい、でいいよってこういうふうに言ってくれた方がいます。まあ、会社勤めの最後の会社の先輩で、まあ、事務所開設を決めて、物件探しを始めかけた1995年1月中旬でしょうかね、阪神淡路大震災がまあ発生して、まあ、ご本人のその神戸の自宅が被災して梅田でホテル住まいとなったその方がですね、まあ、一人では住まらないからと夕食に何度か誘ってくれた時に、まあ、事務所を開設を打ち明けて、まあ、どうなるかわからないけど、まあ、人生初めてがむしゃらにやろうと思いますと話したんですね。でその時に返ってきた言葉が、がむしゃらになんて、まあ、そんなことしなくていいよと、これまで通りでいいよとこう言ってくれたんですね。まあ、その時ちょっと意外な気もしたんですけれども、なんかどっかで、あ、分かってるとこう思ったんですね。自分でもなんか言いながら、がむしゃら、多分そうしなければいけないんだけれども、柄じゃないなというか、 まあ、それをこう言い当ててもらったようなあの感じになりました。本当にいい人で、まあ、ガキ大将的なあの方でしたね。小さいことに頓着しない、まあ、見かけの奥になるというか冷静な目を持っていたあの人で、なんかその時すごく見直した感じがしました。まあ、その10年後に、まあ、なんとその方、まあ、55歳の若さで亡くなってしまうんですけれども、まあ、あの時々本当に思い出すんですよね。なんかの節目に、まあ、これまで通りでっていうふうなことで思ったりします。また別の人からはですね、あの私が、まあ、こういうふうに言ってたんですね。結局結婚して平凡に生きていくと思いますと。そしたらね、その聞いてた方が、いやそれはもう、あの君はそうはならないよってこう言われたんですよね。で、全くまた別な人から、その東京にちょっと行こうとこう思ってた、コンサートのために行こうと思ってたんですけれども、それをこうちょっとやっぱりそれだけのために行くのはもったいないかなとかと思ってやめたら、まあ、それはそんなことしたらダメだよってこう言われたんです。君はとかって言われて、少々費用はかかっても自分が思ったならそうしないといけないですとかって言われましたね。あのその時はね、なんでそんなこと言うかなと思いましたけれども、まあ、独立するずっと前から、まあ、そういう小雑談の中で別々の人が、まあ、そう言ってくれた、まあ、そのことはですね、独立してから少し分かってきた気がします。何か私ならではの面を見ていただいてたんじゃないかなと思います。で、まあ、結局のところ本当に、まあ、それをこうそうやって生きてきてるなというふうなことを思いますし、まあ、その一つの表れがこの省力だと思います。まあ、授業の進め、まあ、自分自身が進めてきましたけれども、あの歩んできたということですね。まあ、あのやっぱりその、まあ、自分らしくという言葉をよく言いますけれども、まあ、自分らしく生きながら、まあ、誰かのためになる、まあ、それは本当にその事業がそれをそうしてくれるのではないかなと思います。まあ、少々 あの困難もありますが、それとてその自分ならではに開眼することでもありますし、でそうしながらやっぱりどなたかのまたためになっていくっていうふうなことをして、あのお互いに生きていきましょうといったところで、今あの外になんか車の音が入ってると思いますが、まあ、あの途中で止めるのはなんですから、まあ、これで授業の進め音声は全ての章 あの録音を終わりたいと思います。2020年11月4日水曜日、ただいま時刻は午前7時32分になったところです。以上です。